209回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい自称ポジキャラ女子の私アフィーが等身大な日々を配信する番組です。皆さんお久しぶりの更新になってしまってごめんなさい。いかがお過ごしでしょうか。今日はねちょっとあんまり喋ることをちゃんと考えてないんですけど、久しぶりに近況報告をできればと思ってフリートークでお届けしたいと思います。まずはですね、私今転職活動をしておりまして、またかよっていうね感じのポジラーリスナーさん多いかと思うんですけど、まあ、今回はねちょっと事情がありまして、まあ、詳しくは話せないんだけど、まあ、言ったらね、意図的ではないですっていう会社都合の転職ですというところで、まあ、昨今ねいろんな外資系の IT でレイオフだったりとか、まあ、早期退職的なものがね行われてますが、まあ、その一環で私も今転職活動をしてます。まあ、本当にいろいろ言いたいことはあるんだけど、もう契約上で言えないっていうのと、まあ私会社名ね出してないのであれなんですけど、まあちょっといろんなリスクがあるので詳しいことは、話さないでおこうかなと思うんですけども、まあとにかくね、ニューチャプターということで、いやーなんか本当に正直私勤めてた会社では新卒で3年 IT ベンチャーというか、まあ、割と大手のところで働いて、2社目は外資のメディアで働いて、3社目は、まあ、同じく外資だけど、まあ、今回はすごくね仕事の内容とか自分も会社のカルチャーにフィットしてたなって思うし、人もすごく良かったので、まあ、できればね、まあ、5年とかそれ以上長く3年5年それ以上ぐらいいたいなっていうふうに思ってたんだけど、まあ、今回こういうね不測の事態になってしまったので予期せぬ感じで、まあ丸1年半とか、まあ、ちょっと次の職場にいつから行けるかにもよるけど、まあ、2年弱ぐらいでまた新しいね会社を探すことになってるんですけれども、本当にこう人生何があるか分かんないなと思っています。でもある意味私は結構やりたいことをやるチャンスかなっていうふうに今は前向きに捉えられていて、もちろんその通告を受けた時はもうね覚悟はある程度してたんですけど、普通に手が震えて、初めて手が震えましたスマホのメールを見て、あ、やばいみたいな。で、覚悟はしていたけど、やっぱりいざ自分が本当にそうなるとすごい、まあ、びっくりしたし、まあ、本当に気持ちを完全にポジティブに入れ替えるまでには、まあ、ちょっと時間はかかったかな。1週間ぐらいはやっぱり悲しかったり寂しかったりいろんな思いがあったんだけど、まあそれがね大体2月の末ぐらいだったので、ちょうど今1ヶ月ぐらい経って今本当に前向きに次の職を探してるっていう感じです。まあこの話はねもうちょっと時が経ってまあ時効も何もないと思うんだけど、経ったらまたちょっとね話せればなとは思うんですけど、はい、そんな感じでバタバタしてたので、ちょっとなんかラジオどころじゃないというか、これどう話そうかなっていうのもあって更新が遅くなってしまいました。皆さんすみません。等身大の日々を配信するがテーマなので、はい、正直な気持ちをね話していこうと思いますが、そう、そんな困難なんだけど、いやなんか本当に今回めっちゃありがたいなって思ったのが、まあ言ったら転職2回目ですね。違う、3回目か。3回目の転職で次4社目になるんだけど、本当に今回ありがたいことに、今の職場の先輩とか、まあ友達とか知り合いの人が、いろんな会社を紹介してくれて、もう本当にそれが全てだなというか、まあ通常ね転職活動ってエージェントに応募してとか、まあ、直接企業に応募してっていうスタイルでも私も今までやってきたんだけど、ほとんど今回知り合いの方とか職場の先輩方がリファラルとか、まあ、知人を紹介してくれて、そこからつながってっていう感じで今5、6社ぐらいですかね選考を進めてるんだけど、本当にそれがありがたいことだなと思って、まあ、もちろんまあ自分で言うのもなんですけど、多分ちゃんと私がこういう人っていうのを理解して信頼してくれてるからこそ、そういう風にリファーをしてくれるんだろうなっていうのを思ってるんですけど、本当にありがたいなって思いますし、まあ、今回私がずっとやりたかったエンタメの領域とか、まあ、デジタル×エンタメっていうところとか、まあ、それに近い業種とかサービスで転職活動を進めてるんだけど、本当にねありがたいし、すごい今ワクワクしてて、次これまでのキャリアとか培ってきた経験を生かして、じゃあ次はどんなことができるかなっていうのを自分でもこういろんな面接とか選考を受けながら今探っている途中なので、すごく楽しみです。はい、 なんだけどさ、やっぱびっくりしたのか、皆さん知ってるか、私は大好きなんですが、あの Vogue Girl っていう媒体で連載してる椎茸占いっていうのがあって、あの上半期下半期でその半年の、あの運勢みたいなやつが出るものと、あとウィークリーで毎週更新される連載があって、まあ、すごい楽しみにしてるんだけど毎回でね、この連載もねもうすぐ終わってしまうっていうことで、すごく私的には残念なんだけど、その2023年上半期の占いで、あのリセット元年っていうのが、まあ、蟹座の運勢として出ていて、まあこれ大体12月ぐらいかな、その年度が始まるちょっと前に発表されるんだけど、とにかくこの3月4月とかがね、こう新しいところで畑でなんかリーダーシップを取っていきますよみたいなものが出てて、もう私あんまりピンとこなくて、読んだ時はね、あんまりこうじゃあなんか大きな組織変更でもあるのかなとか、まあ、もしかしたらねまたこういう事態になるのかななんて思いながら読んでたんだけど、もうまさにリセット元年だなと思ってちょっとびっくりしております、はい、そんなにこう占いとかスピリチュアルにを 100% 信じる性格ではないものの、なんかさすがに当たりすぎてて本当にリセット元年だなっていう風に、はい、思ってます。でなんかちょっとこれは何ですかね、今悩んでることというか考えてることなんだけど、今までずっと私仕事を旧姓で続けてきたのね。まあ新卒からずっとこの広告の業界で働いていて、やっぱりこう転職して場所が変わっても結構お付き合いするクライアントさんとか代理店さんとかが同じ場合というか、まあプレイヤーはかなりこう限られてるので、そういう意味では、あ、もともとどこどこの誰々さんですねみたいな話とかも結構よく聞いたりとか話したりとかするから、ずっと新卒から使ってた旧姓で私仕事をしてたんですけど、でももちろん会社のねオフィシャルな書類とかは弟しか結婚して新しい名前、旦那さんの名前になってるんだけど、なんか自分的にはそのキャリアを積み重ねて行きたくって、その延長線上でずっと旧姓を名乗ってたんだけど、仕事ではね、なんか今回、まあ、おそらく業界もちょっと変わるし、まあ言ったらもう結婚して2年経つし、新しい名字で選考を受けてみようかなとか、ちょっとそれで入社しようかななんて思っていて、今悩み中なんですよね。なんかこれからの人生で、まあ夫の名前というか名字で生活する方が長いし、まあ、だんだん自分もそれに慣れてきたっていうのもあるんだけど、なんか一方で、まあ、もちろんこう前職からの仕事のつながりが、まあ、ゼロじゃないと思うから、その時に、あ、もともとどこどこの会社の何々さん知ってるって言われた時に、多分新しい名字にしたら誰それっていう、誰、何そんな人いたっけみたいな感じになると思うんですけど、なんかそれもちょっと寂しい気もしていつつ、なんかこれからの人生は多分新しい名字でね過ごす時間も長いし、もうそっちに完全に切り替えようかななんて思いながら、まあ、この名前問題っていうほどでもないんですけどね、なんか自分ではなんかそれも含めてもうリセットしようかなっていう、新しい職場と人と環境とか、まあ、業界に乗り込んでいくつもりで、ちょっと名前も変えようかななんて思いながら今転職活動してます。はい。で先週もいくつか面接を受けて、明日もね実は第一志望群の企業で面接があるので、もうなんとか頑張りたいなって思ってるんだけど、まあこんなにね言ったらニート期間なので、本当に一日中ね今暇なのでやりたいことやろうと思ってずっと続けてる韓国語の宿題もね、ちょっと溜まっていたものを片付けてたりとか、あとはね先週てか、まあ、昨日一昨日と京都の旅行に行ってきまして、久しぶりにね、まあ、家族旅行ってほどでもないんだけど、お母さんと私と弟と3人で京都に行ってきまして、というのもですね、弟が4月から今年社会人1年目になるので新社会人なんだけど、京都に本社がある職場に就職をしたので、なんか最初3ヶ月間ぐらいは研修でウィークリーマンションに泊まると、でまあそこからまた配属でどうなるか分かんないって感じだったから、一旦その引っ越しの手伝いをしに京都に行ってきました。そしたらさ、まあ予期せぬというか、まあ普通にそうなんだけども、桜が満開のシーズンで、本当に外国人の観光客の方もめちゃくちゃ多かったし、まあ日本人も含めですけど、とにかく人が多くて、もうなんか ゴールデンウィークとか夏休みとかそういうこうね、観光シーズンと比較してもかなり多かったんじゃないかなって思うくらい人が多くてすごかったですね。で結構ね、あの八坂神社とか、まあ、祇園とかあの辺のこう中心地に近いところにあの弟の新居があったので、まあ、本当に観光地の中心地だったんだけど、すごいこうコロナが終わったなって、終わって人が戻ってきてるなっていう感覚がめちゃくちゃあったし、まあ、私自身もね、あの大阪1年半ぐらい住んでたんだけど、ちゃんとあの桜を京都で見るっていうのは多分してなくて、人生初だったのでめっちゃ綺麗でした。八坂神社とかその奥の丸山公園とか、あと冬至もあの日曜日行ったんだけど、たまたまねその第一日曜日があの冬至の骨董市をやっていて、こういろんなこうお店がね出てて、もちろんこう骨董品とかいろいろあったんだけど、最近ね私なんかこうヴィンテージ品に惹かれるようになりまして、その昨日も骨董市で昭和レトロなワンピースをね一着買ったんだけど、なんかお母さんが、え、こういうのでいいなら私の昔の服多分あるんじゃないみたいな言いながら、ちょっとこうバブル期に着られてたようなねワンピースなんだけど、全然普通に形も、まあ、今風というか今私が着ても多分おかしくない襟付きの可愛いワンピースで、ちょっと確かに柄があの普通のお店にはなさそうな、ちょっとこう昭和っぽいレトロっぽい感じだったんだけど、すごい可愛かったのであの買っちゃいました。っていう感じで、あとね、それはまた別のところなんだけど、たまたまこうお店で昔の広告ポスターを売っているお店があって、まあ、多分あれアメリカとか、まあ、各国いろいろあったんだけど、おそらくあれアメリカの広告なんだけど、石鹸とかタバコとかこういろんななんていうのカメラとかもあったし、それこそディオールとかカルバンクレインとかそういういろんなそういう主要どころのブランドのポスターもあったんだけど、なんかねこう妙にイラストがすごく綺麗で可愛くって、まあそのレプリカじゃなくて実際の広告ですって書いてあったんだけど、1940年代と1970年代のなんかこう女性が描かれた広告ポスターがすごい可愛くておしゃれだったので、それもちょっとね、それは骨董市じゃない別の場所だったんだけど、それも買っちゃいました。で今ね私が欲しいあのオールドセリーヌのバッグがあるんですけど、それもヴィンテージでそんなに高くなくて、やっぱこうセリーヌとかのね、バッグって一番安くても30万円とかするじゃないですか。でちょっともうさすがにちょっと30万円のバッグを一括でまだ私は買ったことがないのでいつか欲しいなと思いながらね、30-40万を一気にそこにね投資するっていう決断をまだ私はできずにいるんだけど、オールドセニールのバッグだとだいたい10万円以下で、ほんと6万円とか7、8万円とかで買える可愛いボストンバッグがあって、私はちょっとそれをずっとねいろんな形があるのを狙ってるんだけど、近くのヴィンテージショップに入荷されると毎回インスタが更新されるので、それを見ながら、うわいつ買おうかなって思いながらちょっと狙ってるバッグがあるんだけど、みたいな感じで結構最近そういう、まあ、新品っていうよりはヴィンテージのもののカバンだったりとかお洋服だったりとか、あとそれちょっと雑貨を初めて買ったんですけど、なんかそういうのに最近惹かれがちだなと自分で思ってますね。ちょっとこうレトロブームみたいなやつで、昭和レトロとか、なんかこう輸入雑貨とかもねレトロ品って去年とか秋ぐらいとかちょっとなんか私的にはブームあったなって思いながら、なんかね自然とそれを狙っそのブームにのあやかってとか乗っかってるつもりはないんだけどいいなって思うものが結構最近はねヴィンテージものな気がしてます。はい、そしてですね、ゴールデンウィークが、まあ、その頃にはね新しい職場決まってればいいなと思うんですけど、4月の末からイギリスに行くことが決まりました。イエーイ。もうこれはね完全に新婚旅行で、国内でちょっと行くかみたいな話もコロナ禍だったから結婚したのが夫と話してたんだけど、まあ、せっかくなら海外行きたいよねって言いながら、彼がねアーセナルっていうイギリスのロンドンにあるサッカーチームのファンでして、そこの今ねプレミアリーグっていう、まあ、リーグ戦でアーセナルトップなんですけど、まあこれ優勝したら本当に20年ぶりとかっていうらしく、かなりこうね今好調なんですけど、めっちゃファンが盛り上がってるということで、アーセナル対チェルシーのサッカーを見に行くことになりました。もうねちょっと現地 の人も、あの年間シートとか、まあ、いくつかこうレベルがあるらしいんですけど、そういうシートを持ってる人じゃないともう今チケットが手に入らないらしくて、まあ、我々もねリセールのチケットを買ってみたものの、果たしてこれで本当に入れるんだろうかっていうちょっとなんかある意味賭けみたいなところもあるんですけど、結構ね高かった、チケットも高かったし、飛行機もね、まあゴールデンウィークど真ん中なんでめっちゃ高かったんですけど、まあハネムーンだしいっかっていうこの枕言葉をね自分で言い聞かせながら夫と二人で行ってこようかなと思ってます。今回はね、まあ本当にパリとかもさね1時間とかで確か飛行機で行けるというので、まあ若干今でも迷ってるんだけど、まあとりあえずもう往復の東京とロンドン間の往復航空チケットと、まあ、そのサッカーのチケットとホテルはもうロンドンで抑えたので5泊ゆっくりしていきたいなと思います。まあ、パリも入れてもいいんだけどね、ちょっとなんかせっかく行くならゆっくり回りたいから、まあ、今回はロンドンオンリーでもいいかなと思いながらですね、はい、今いろいろお店を調べたりとか、まあ、ミュージカルは絶対1個見たいので、はい、チケットを確認している最中でございます。新婚旅行はロンドンに決まりましたというご報告でした。ということで、まあ本当はね、まあ私はこんな今暇人をやってるので、もっと平日とかに行けたら安かったと思うんだけど、夫もねなかなか長期間休むのが難しかったりするので、もうゴールデンウィークに当てて行ってこようかなと思います。ということで今日は本当にちょっとフリートークというか近況報告だったんですけれども、まあ私もね今年またリセット元年ということで、なかなか落ち着かない人生だなと思いながらあの新しい職場を探してチャレンジをしている最中です。4月1日から新年度ということで、もしかしたら新しくね新生活とか始めた人とか、あの新社会人になった人もいると思うので、まずは皆さん新しいステージおめでとうございますというのと、ちょっとね私自身は本当にここ3年ぐらい中途しか入ってこない企業で働いてたので、あんまりこう新年度感がなくて、かつね外資だとあんまりこう4月がスタートとも限らなかったりするので、こうね決算によってはっていうので、結構あんまりこう春4月新年度みたいなところの感覚がだいぶ薄まっちゃってるんですけど、やっぱりねこの世の中はこの4月からいろいろスタートされる方も多いかなと思うので、ぜひぜひこの働く女子の味方もまた私が新しい職場を見つけたら、そんな話もしていけたらいいなと思ってます。何の話やねんって感じなんですけどね。そう、とにかく前向きな姿をお届けできればというところで、今日は一旦ここまでにしたいと思います。普通のお便りも募集中ですってのと、あと前回ね働く女子の暮らしテーマでお便り1ついただいてたんですよ。で収録までしてちょっと音声をね修正しようかなって思っていたら、私がこんなことになってしまいですね、ちょっと世に出すのが遅くなってしまってるんですが、次回必ずお便りも紹介したいと思っていますので、ぜひぜひ皆さんも近況あれば教えてください。はい概要欄にリンクも貼っておきますので、ぜひぜひ普通のお便りや、まあそうねこの4月からなんか私こんなチャレンジしますみたいなところがあれば、私も一緒にね頑張りたいなと思うので送っていただけたら嬉しいです。ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は働く女子の味方アビーでした。バイバーイ。